それではですね、まず一つ目です。前回の配信から2週間の間にてっぺいとふみおが手に入れた新鮮情報を紹介いたします。週刊 JOBBB ニュースの第474号となっております。まず皆さん、あのすごいセミの声なんですよ。
入ってるやろね、これ。
入ってますね。今ちょっと僕音聞きながら、その僕らの声の音を聞きながら収録してるんですけど、これはクマゼミですかね。
まあ、確実に僕はそう思いますね。
はい、僕らの今スタジオの机の右手の方にベランダがあって、はい、でその前に竹やぶがあるんですけど、まあ、そっからすごいセミの鳴き声、
もう何かこうね、大きな滝の下におるようなね、ぐーっとこう音の圧力っていうんですか。
そうですね、
これはまあ壮絶ですね。
けどさっきまで実はすごい静かやったんですよ。というのも、今僕らこれ7月16日の水曜日2025年に、まあ、収録してるんですけど、大雨が降ってまして、
ね、
2時間じゃちょっとぐらい前まで大雨が降ってて、でその時はね、ほんまほとんどセミの鳴き声なかった。それがですね、晴れてで太陽が差した途端にですね、この今皆さんお聞きになっている大合唱が始まりまして、でそこからまた気温もぐんぐん上がって、
あれは大変ですね、
はい、今何度ですか。
30.3 度部屋の中、
まだそんなに暑くないですね。
まあまあそうですね。
今時刻がね10時19分午前なんですけど、
はい、そうです。
前回のですね収録も同じ時間ぐらいにスタートしたんですけど、その時で 31.3 度、
あっと今日ちょっと 1. 何度
ですか。そう、1度ぐらいちょっと低いってことになってるんで、やっぱり雨の力というか、あの先までずっと曇りで雨が降ってたんで、
はい、
まあ、前回2週間前の 同時刻としては、まあ、まだちょっと1度ぐらい低いかなと、ちょっと快適な、はい、収録。あ、しかも前回ね確かエアコンつけてたんですけど、
はいはい、
今回エアコンなしです。
扇風機はね、
扇風機だけつけ
てますけど、ね、
扇風機はほとんど、ね、温度下げる効果はない、まあ、それでもまあちょっとぐらいはあるかもしれないんですけど、まあまあ快適な中でちょっと収録しております。
はい、
はい、というわけでじゃあ早速ですが、ちょっと前置き長くなったんですけど、ニュース474号でございます。あの、まあ、私からまず、
あ、どうぞ。
あとね、7月7日で誕生日迎えまして、
おめでとう、
僕45歳
あ、よかった、
まあ、無事にですけど、はいはい、でその時にですね、あの、まあ、近所の不二家でケーキを買いまして、まあ、家でみんなと一緒に食べたんですけど、
そんなお祝いしたわけですね、
はい、まあ、一応ね、はい、ケーキだけ買って、
なるほど。
でそしたら、まあ、ケーキ美味しかったんですよね、うんうん、あの周りに白いこうクリームをでコーティングしたホールケーキ で上にイチゴがあれ6つぐらい乗ってたのかな。
なるほど、う
ん、でそれをですね、まあ、あの好きなサイズに切って食べたんですが、うん、まあ、まずスジヤのケーキすごい美味しいなっていうのにびっくりしてですね、ただあとやっぱり最近ではケーキの値段も上がってるかなと、はいはい、まあ、景気が悪いんでケーキの値段が上がるっていうね、まあ、そんなことになっておりました、はい、
うん、
まあ、それは置いといてですね、ちょっとせっかくなんで不二家のことをあの調べたんですよね。
そのケーキが今やって、
はいはい、インターネットで調べましたらですね、これかなり細かく載ってまして、これびっくりしたのがまず創業がですね、明治43年、
結構古いですね、思ってた以上に。
1910年、
ああそんな古いんですか、
はい、11月に、場所どこやと思います、創業の場所。
神戸
ちゃうんすよ、
横浜。
あ、正解、さすが。
まあまあその2つです、その頃創業っていうのも、
はいはい、横浜市元町2丁目86番地に、はい、洋菓子店を開店。
なんと
で一月後にはですね、なんとクリスマスケーキも発売したという。
もうすでにそこまでいてたわけ。
そうですね、多分かなり早い段階だと思うんですけど、ね、でそっからずっと経てですね、1931年、だからまあ創業してから21年後にはですね、心斎橋店、これ大阪の
進出しましたか、
心斎、はい、橋店を開店して、はい、その3年後にはなんと京都市場店開店ということでございます。
今もあの辺にありますもんね、藤井
は
ね。
ああ、あるんですかね、うん、
多分あると思います。はい、
でペコちゃん誕生、ポコちゃん誕生、はい、ポコちゃんってのもいるんですよね。
言ってます、言ってます、
はい、でミルキー発売とかあって、あ
ペロペロキャンデーとかね、
はい、で1956年、まあこれ戦後なんですけど、
もちろん、はい、
はい、56年の2月にバレンタインセールを開始、
うん、おお、そこから始まってるんですか。
この辺りから多分日本のねバレンタインが始まったんかなと。
ああ、なんか不思議な感じがしましたよ、バレンタインのこと自身、
ね、
僕は。
ああ、文雄君だって1956年だから、
はい、 僕39年生まれやから1900
ということは17歳、
うん、そんな習慣全然なかったからね。何回も言ってますよね、僕らの世代は正月1日が誕生日、全国。
あ、これバレンタインです。
あ、バレンタイン、
バレンタインの話です。
バレンタインもなかった、だから。
あ、そうですか、うんうん、あ、でね、その7年後に、なんとフランチャイズ1号店ができ まして、これどっか分かります？
これな、名古屋
ごめんなさい、全然ちゃいます。
ごめん、はい、
京都伏見店。
あ、伏見、伏見行きましたか、はい。
まあ、今回あの南区に入る予定なんですけど、その隣が伏見区、うん、
まあ、京都の発展の源みたいなところですね、
伏見は、ね、なんと、はい、フランチャイズ1号店は伏見店やった。
大手門通りかどこかあったんでしょうね、
ですかね、うんうん、で、まあ、1964年にはネクターが販売という、あの甘ったるい、
はいはい、
あの缶ジュースのやつ、はいはいはい、僕これ子供の時好きやったんですけど、
なるほど、
あれ なんと不二家がまあ作ったらしいですね。
そうですか、
はいはい、まあまあそんな感じで現在に至ると。
なかなかこう名門のお菓子屋さんなんですよね。
そうですね、う
ん、
ちょっと不二家もあの文雄君ぜひあの、うん、あの FM セレンでもやってみても。
ほんまやね、ある近くにもあるしね、
はいはい、
まあ、日本の洋菓子のまあ一つの大きな王道いうか、そんな店かもわからんね。
で、はい、であと実際にまあ美味しいですし、
あ、まあまあそう、ネスラもあるしね、
はい、そうですね、はい、まあそんな不二家のケーキでまあ誕生日を祝ったという、まずは私哲平のニュースでございます。
なるほど、
文雄君どうですか、
はい、僕はですね、まあ先週、はい、は今週のフェム戦でね、
はい、
あの鬼山君の話取り上げたんですよね。
ああ、鬼山、
はい、はい、あれがその意外な面白い話がいっぱい出てきて、
うん、
まあ、ヤンマというのがまあ日本の神話にたくさん出てくるね。
あ、
ま
あ、
日本人にとってはまあ昆虫では最初の大きな事件ちゃいますかね、付き合い。もちろん銅鐸の絵にも出てくるから、まあ、2000年ぐらい前の、うん、まあ、その何ていうんですか、日本人がお米と付き合うようになって、
弥生時代ぐらいです
ね。弥生時代、弥生時代にですね、はい、まあ、田んぼの害虫を取ってくれるものとして、まあ、銅鐸の絵にたくさん出てくるんですよね。
それがトンボですね。
トンボ、鬼ヤンマです。鬼ヤンマですよね、
はい、
でそれが最近グッとした何かのチャンスでですね、東大阪の会社やったらしいんですけども、
はい、
そこがトンボのヤンマの精巧ななんかまあ模型というか人形を作ってですね、
はい、
売り出したんですよね。
あれすごいですね。
3、4年前でしたかね、
はいはい、
うん、で一気にそれがバッと、僕あんまり知らんかったんですけども、いろんな業界の方に、特にまあアウトドアのやる人とか、
はいはい、
外で働く人とかですね、
はいはい、
まあ、清掃官関係の方とか、まあ、蚊とかアブとか蜂が怖い人ですね、
はい、
そういう方々ににわかにこう広がってきたって言うんですよね、はい、で大昔神話の時代で、まあ、一番大きな事件はある有名な天皇のですねがなんかやってた時に、腕に牛の血を吸うアブがおるじゃないですか、
はい、
僕は岩手県で言われましたよ、は
いはい、でっかいやつね。
あれも本当痛かった
です。針がめっちゃ太いんですよ、
うん、あれがですね、その天皇が仕事中にバッ と腕に止まったらしいんですよ、はい、もうこれも1000年以上の前の話ですけど、そしたらもう一気にですね、大きなヤンマがいずこからなくてもシャーッと現れてきて、
はい、
その天皇の、まあ、その吸ってるアブをグッと6本の足で囲んでですね、
はいはい、
もうその針が天皇の腕に届く前に、引き抜く前にブッともう空中で取っていってですね、あの、まあ、痛さから救ったというような話があるんですよね。
はいはい、
まあ、そのエピソードと、うん、今回その、まあ、今年特に蚊が多いという噂もあるんですけども、
そうですか、
うん、僕とこのこの管理人の管理人さんもですね、
管理人さんというのはこの本局のね、
本局の、
ま、マンションの管理人さんです。
ありがたい、
はい、
その
管理員さんっていう、ね、
管理員さんはつけてありました、これもまた。
お、鬼山の
鬼山でもうあの放送前にちょっと確認、
はい、
まあ、僕鉄平の今やってるあの旅行会があるじゃないですか、 ONCC、
はいはい、
あれの参加の方に一人おられるでしょ、
はいはい、
ね、あれも女の人でやってはりましたね、
鬼山の模型をリュックかなんかにつけてはる人がいましたね、
うんうん、そう、そんな方が、ま、おられて、
はい、
一番最初は僕 その関係している FM 専任さんが入ってあるビルの清掃の方がまず3年ぐらい前につけてはったんですよね、
はい、
それで僕その不思議なものがおることを分かって、まあ、それからなんとなくぐだぐだとこう取材というか始めたんですけどね、うん、でそれ で、まあ、あの天皇の腕で千何年前に止まったやつを引き抜いたヤンマが、はいはい、今やアウトドアの方とか清掃の方とか管理職の方とかそういう方のですね、うん、まあ、行動を守るのに出てきたという、
なるほど。
で、まあ3年前に東大阪の会社がそれ思いついたら。
で、文雄君との接点は何なんですか？
僕はだからね、あまりにもそんなんがあったということと同時に、そんな話をちょくちょくしてましたら、
はい、
FM 千里の私の番組の、まあ、ディレクターの方が、
はい、
誕生祝いにくれはったんですよ、それ。
あ、ケーキならぬ。
ケーキならぬ。
まあ、オニヤンマの模型をいただいた、くれた。
まあ、お菓子もちょっとあったんだよ。はい、ちょっと大きなお菓子もあったんですけれども、はい、まあ、それに、ヤンマがついとってですね、その出来のあまりにもの、そのなんか、成功なことでびっくりして、で、てっぺくんに見てもらったんですよね。そう。だもう、羽でびっくりした
じゃん。いや、びっくりしましたね。
あ、ここまでやるかという。
胴体もすごかったし、手のこの、ぐねった感じ、手足のぐねった感じとか、あと、尻尾がね、はい、めっちゃリアルに曲がってたんですよ。
そう
あれはびっくりしまして、僕も何回か、まあ、新潟行ったりとかね、富山行ったりとか、うん、いろんなとこ行って、長野県もでかいオニヤンマ見ましたけど、はいはい、もう本当そっくり。
ねえ。
本当そっくり。
ただ、それ面白いのはね、うん、まあ、私のもらったやつもそうですし、皆さんもつけてるやつもいろいろあるんですけど、うん、な、6本の足をね、
はい、
山まで飛ぶときは、ピタッとこうね、飛行機のね、なんていうか、車
輪みたいな。
車輪と一緒に、どうやらね、収めてるんですよ。当然、空気抵抗があるから、
はい、そうですね。
それがそのものを狙うときには、六本の足をタコのようにバーッと開けて、うん、上からかぶさるようにして取るんですよ。その様子まで、足がちゃんとそういう様子になってるんですよね。
模型は。
で、どこまで蚊が見てるとか、蜂が見てるとかわからないんですけども、うん、まあ、ここまで成功に作ってると、やっぱりつけてる人がみんな効果があるらしいとかね、否定的なこと言うた人誰もなかったん
で、マジですか、
4、5人聞いた
んですけど、すごいじゃないですか、うん、
面白いことが始まったなと思ってね、はい、まあ、2000年前に神話の時代からつき合ってるヤンマが、うんうん、まあ、この時代にですね、ついに、まあ、我々庶民の守るために出現してくれたというね、まあ、虫としては非常に大きな話題になった、まあ、もっとなってもええんちゃうかいなということで取り上げたんですけどね。で、またそのうちの孫に見せたら、
はい、
孫は未だにあれが模型やと信じられんということで、本物やと思って
る。なんかちょっと剥製みたいな感じしますよ。
そうですね、
あまりにも成功やから。
そうですね、だからまあ、山見たことない孫ですけども、なんかびっくりして、ちょっとしばらく貸してほしいよってね、今、貸してる
んです。ああ、そうなんですか。じゃあ今、ないんですか、ここに。
ここにないんです
か。
あったら見せるつもりやったんですけどね。
なるほどね。
まあ、孫のとこに行って、まあ、話題を生んでるということで、まあ、虫もいろいろ見方によって面白い分野なと思うし、いろんなところ復活してきてね、
う
んうん、まあ、それをまあ、3年か4年前に、まあ、商業化しやがった。
いや、すごいですよ。
東大阪の会社は。
東大阪さすがです。
いろんなこと作りますね、箱は。
はい。
まあ、ロケットも作ってました。
まあ、結構もう、神話多いですね。
はい。
動物で。
そうですね。
ふみおくんは、今、鬼山なんですけど、はいはいはい、僕が知ってる神話は、モズなんですよ。
ああ、なるほど。
大阪府の鳥であり、
はい、
あと、堺市の鳥でもあるんですけど、はいはいはい、確かにね、仁徳天皇って、まあ、伝説の天皇がいるんですけど、あの人が、古墳を、はい、多分自分の古墳でしょうね、まあ、大仙古墳かどっか分かんないですけど、
まあね、はいはい、
それを造成してる現場で、
うん、
鹿がですね、
はい、
作業員の方に襲いかかろうとしたらしいんですよね。
なるほど。
でそしたら
モズが、
いやじゃないですよ。でそしたらですね、その鹿が急に倒れたんですよ、襲いかかる前に。要はその作業員の方は全く被害を被ってないということですよね、
はいはいはい、
で倒れたモズの、あ、モズちゃうわ、倒れた鹿の耳からモズが飛び出してきた。で、まあ、そういう、まあ、人間を助けた勇敢なモズっていうことで、まあ、その仁徳さんがモズをすごい褒めたっていう、
なん
かその神話から、
うん、
まあ、大阪府とかあと堺市の鳥がなんかモズになったみたいな話が、まあ、これも嘘かほんまかようわからないんですけど、まあ、両方とも鬼山もモズも天皇が関わってるっていうのが、
う
まあ、面白いなっていう感じですね。
ねえ、なんか他の国ではちょっと考えられないような不思議なその動物と、
まあ、
昆虫との ね、
そうですね、
人間との関わり合いがあるが、まあ、日本民族の特徴かに思って、
うん、まあ、その今セミ鳴いてますけど、
これもね
セミはうるさいわほんまに、
うるさいけどこんな国はおそらくないみたいですよ。
僕の知ってる限りないな、まあ、もしかしたら東南アジアとかね、ベトナム、フィリピン、タイとか、まあね、シンガポールとかあるかもしれないです
ね。僕もまあ、暑い時も旅行しましたけど、一回もこんな声聞いたことなかったです。こんなやかましいやつは。
そうですか。
はい。
はい。まあまあ、そんな、 クマゼミが泣き叫ぶ千日紅本局でございますが、はいはい、やっぱ暑いですよね今ね。
暑いところがもう
この世の中がね天気的に暑いんで、うんうん、僕ついにこれを買ったんですよ。ちょっと次の話題に移りますけど、
ちょっと触っていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
あ、結構重いですね。
重いです。
僕のこれもね、はい、今から5年ほど前に嫁さんにもうた誕生日に、はい、それも重かったんですけど、これも結構重いね、はい、これ
これね、
これ
何ですか。
あれどうぞ。
日傘。
はい、僕の方が普通の雨傘です。
あの雨傘ですか、折りたたみの日傘を買いまして、はい、でこれ僕のために買ったんじゃなくて、今中学生の、まあ、娘がおるんですけど、うん、まあ、彼女が学校の通学の時に、はい、まあ、使ったらええなと思って買ったんですよね。
誰が要求しましたか、買ってく
れ。あ、いや誰も要求してないです。
ペペが思いついて、
思いついてなんかネットで安かったんで、
暑いから、
はい、
なるほど、
買ったんですけど、はいはいはい、あのまあいろいろ分かったんですが、
今カバー取りましたね、
はい、でちょっとこれ、まあ、こういうマジックテープですね、
そうです、
今縛ってるんですけど、パラパラパラってこんな感じで、
ちゃいますわ、
はい、うん、折りたたみ傘でできて、でこのですね効果は僕実は知らないんですよ、自分で使ってないから、うんうん、まあ、ただ娘曰く、まあ、涼しいと、
はいはい、
炎天下の中でもまあ比較的涼しいってことで、はいはい、まあ、効果はあるらしいんですが、うんうん、このね傘の開閉がすごいしにくかったんでまあその話を皆さんと共有しようかなと、まあ、
オートマチックの、
はい、ちょっとこれいきますよ、
はい、
手元のボタンを押すと開きます。いきますよ、音聞いてくださいね。で今開いて、
はい、
で最後はこれ手でやらんでいいんかな、手でちょっとパチってやるのかな。
あ、僕のせ
ん
でもいいです、
はい、いや多分ね時間だったら上行くんですけど、うん、今ちょっと僕はあと手でもうちょっと伸ばしましょう、まあ、これで一応使える状態になってるんですが、はいはい、開くのは簡単なんですが、
う
ん、
これ閉じるのが難しいんですよ。
うん、というのも僕この開いた今状態で、うん、手で引っ張ろうとしたんですが、これダメらしいですね。
この
開いた時のボタンをもう一回押すんですよ。そしたら行きますよ、音しますから、押します、
はい、バーンって言いましたね。
自動、まあ、半自動で閉まるんですよ、
はいはいはい、
でこっから問題はまだ絵が伸びてるんですよね、はい、だからこの絵を収納せなダメなんですけど、はいはいはい、これは一応人力なんですよ、はい、で僕は左手で畳んだ部分の傘の骨を持って、うん、で右手で今ハンドル持ってるんで、これをこうやってこう上にこうやるんですよ。これ音聞こえるから。でこれがめちゃくちゃ硬くて、最初買った当初ね、一回さっきみたいにボタンを押して開いてでもう一回ボタンを押して閉じて、
うん、
でさっきみたいに人力で絵を短くしたんですけど、うん、あまりにも硬すぎたから、今中途半端にこれ絵が収まってるんですよ。
ほんまやね。
でこっから先動かなかったんですよね、
はいはい、
だから僕、あ、これ不良品やと思ったんですよ。
あ、なるほど。
でもうこんなんは早メーカーというか販売店に言った方がいいっていうことなんで、まあ、通販ですしね、
うん、
メールで、しかも土曜日やったんですけど、メールで送ったんですけど、その送信した直後に、うん、もっとこれ短くなることが分かったんですよ。
あ、なるほど。
で行きますよ、短い、これ5センチぐらいまだ伸びてるんですけど、これをもっと力入れて押すとこれですよ、
パチャって言いましたね、
はい、うん、これで収納が完了した、はい、っていうことが分かって、うんうん、でまたすぐに折り返し、折り返しというか折り返ってないんですけど、
はいはい、
また販売店に連絡して、
はい、
あのこっちが間違ってたから、僕は返品と交換を要求したんですけど、はい、これは返品交換しないで大丈夫です、ごめんなさいってちょっと言ったんですけど、
まあ、良かった、言ったら良かった、
はい、難しいですね。
まあ、なるほど。
どうですか、文雄君もこういう経験ありますか。
僕は5年前にね、
はい、
誕生祝いに、
あ、それも誕生祝い、
嫁さんがくれたんですよ。
誕生祝い以外誰も何もくれない、
何もくれない、まあ、僕はそれ以後あんまりもらったっけ、あ、ひげ剃りももらいましたね。
あ、
まあ、5年前にもらって、
で今年トンボもらった、
トンボもらった、はい、まあ、あの不思議なプレゼントが多いです、
はい、
まあ、不思議でもないから、はい、トンボが不思議ですよね、はい、
そうですね、
まあ、おいおいで、それでまず開けるとこわからんかって、
折りたたみ傘、
折りたたみ傘もらって、まず引っ張るんですけど、どう引っ張っても取れないし、
はいはいはい、
で押すこともできん、どうした、握り拳のとこ、握りのとこにですね、はい、矢印がついてたんですよね、
あ、はい、
上の矢印と下の矢印が、
はいはい、
これかもしれんなと思って、
はいはい、
なんとなしに押したんです、それは、
はい、
ビャーッとこうびっくりしてね、
ちょっともう一回やってみません、僕もこんな感じですね、うん、
あ、そうそうそうそうそう。
そうなんですよね、はい、
今ちょっと傘開いてますけど、上の方で。
そうそう、あ、でそれで今度は、まあ、同じことですよ。取り方がわからない。どうしたんだよって上持ってやっても動かないしやね、
はい、
あ、そうか、ひょっとしたらと思って、
はい、
絵のところに矢印が2つついてましたんで、はいはい、これに秘密があるかもしれんと思いつくのに2時間ぐらいかかったです
よ僕はその間にメールしたんです。
あ、まあそれは、まあ、親子ですね、同じことやってますね。で、まあ押したんですよね、
はい、
おーって言ってキャッとこう
押しますよ、
はい、これマジックですね。
マジック。
もう5年前に僕それでもう本当に大変で、で今度はこのどうしてこの伸びてる絵をね、
はい、
収めるんかと思って、はい、押しても硬いし、
はい、
もう車内からね、僕あのビルのね、
はい、
壁のところにその、はい、それを置いてですね、
はいはい、
ほんで前力を持ってぐーっとこうなんかこうあの
さすまたをこうね、
あ、まあまあさすまたってそうだったそんな感じですね、
はい、
あの綱引きの逆でね、
逆で
押してみたらぐりぐりぐりといって
はいはい、はい、
でもうちょっと押したらカチッと音がしたんですよね。あ、そうか、この押す力のパワーを貯めて開くのと閉めるのに使ってるんやなということも、この細い装置の中にどうしてそういうな、
そうですよ、
まあバネが入ってるんかなと思って、まあもしも壊れたらこれ一遍徹底的に解剖しようと思ってるんですけど、なんと結構丈夫でね、
5年間
故障もなしに使ってるんです
よ、ね、しかもそれ雨傘やから、
はい、
日傘じゃなくて、
はいはい、
普通雨の日とかに使ってるから、まあ僕多分この日傘よりももっと頻度高いですよね、使用頻度は。
多分そう思いますわ。
それで5年間
持ってる。5年間。ほんでメイドインどこやっても調べるの忘れたんですけども、
これどこやろ、
ま、ね、あのおそらく、まあ、ベトナムとかチャイナとかやと思うんですけども、
ね、これ書いてないですかね、わかんない
です、ね、まあ、袋に書いてあったと思いますけど、はいはい、まあいいですよね、
はいはい、
まあすごい工場力というか面白いものを作り
た
い
な、そんなよう発明しましたね、
はい、あのそれとまたその話もう1分でございますけどね、
はいはいはい、
鉄平の、
はい、
今度あの兄が2人娘がおるじゃないですか、
はい、
僕にとっては孫ですけどね、
はい、
その娘の孫に最近ですね、はい、嬉しかったことはなかったかって聞いてみたんですよ、
はい、
そんな彼女が言うには
どんな質問やね前は、
うん、嬉しかったのは傘を買ってもらった言
う
たんです
ほう、
でそれ小学校の4年です、それは
4年生
で、それどんな傘や言うたら日傘やったんですよね。
あ、
で4年生の女の子は日傘をこの頃流行っとって暑いからもう娘さんとか大きな女の子と人と一緒に日傘を差すのが流行ってると、
うん、
で男の子も流行ってるって聞いて、小学校、うん、で自分もやっぱり欲しいから買ってもらって、まあ柄が綺麗なブルーのね、
うん、
やってて大変嬉しいことを一つに教えてくれたんですけども、
まあ偶然ですね、
偶然ね、
僕も買ったし、
まあ、そうそうそう、やっぱほんでこの暑さっていうのがね、まあそういう相談もなしにする行動もと一致した行動さすぐらいのパワーがあるんですね。
あ、
もうやっぱりそうせな皮膚が破れるっていうんですか、
まあ、太陽の力、
若い女の子の皮膚破れたらいかんきし
やで、若くてもね、若くなくても、まあ、若くても若くても若くても男な感
じ、まあまあそれは、はい、僕ら言い方なんですけど、
そ
そういうことでね、あの同じことがあったなと思って、
なるほど、
ね、まあ、ちょっとうちの家としてはビッグニュースでしたね。
あ、
それともこれ発明した人にいっぺん出会いたいなと思いました
確かにこれはびっくりしました。
えらい、
まあ、あとやっぱりちょっと落ち着かなあかんな、俺すぐメールしたから、
あ、まあまあまあまあそれはいいことやね、
うんうんうん、
またぜひあのバックのメールも良かったよな、
そうですそうです、
ね、やりだしてポンと掘るんじゃなしに、
あ、もちろん
実はまあこんなことがあってと言うてメールしてあげたのは、まあ、向こうの人分かる人なら、
う
ん、
そうです、
ね、まあ、ちゃんと分かってるなと思ってくれはったと思うんですけどね、まあ、それぐらいやっぱりメーカーに対しても礼儀がないとね、
あ、そうです、
いかんな、
ちゃんと謝りました、
それ良かった、
すいません
っつって、はい
はい、であと、あとごめんなさい、ちょっともう短くいきますけど、あの扇風機も実はちょっととある事件で扇風機が潰れてしまいまして、
それはてっぺんの家の扇風機、
はい、家の扇風機は、はい、あの羽が割れたんですよね、で、
うん、
あの新しいのを買ったんですが、やっぱ扇風機もかなり進化してますね。で一番僕がびっくりしたのは、
うん、
まあ、その値段が安いとかちょっとそういうのは置いといてですね、あ、まあまあ、あの、うん、タイマーってあるじゃないですか。
タイマーある。
はい。
はい、
でね、タイマーって切るタイマーといるタイマーっていうのが、まあ、この2つが大体タイマーの基本なんですけど、
はいはいはい、
僕のやつはまあ安いやつやったんで、
うん、
いるタイマーしか、あ、切るタイマー、ごめんなさい、切るタイマーしか入ってなかったん
ですよ。あと何時間で切れる
って、ね、そういうことです、
はいはい。
最大180分やったんですけど。
割と短いですね。
はい、ちょっとええやつはね、もっとあの長かったりとか、
はいはい、
いや、そんな見たことない。あと、いるタイマーが入ってるやつがあるんですよね、
はいはいはい、
あの2時間後に電源入るようにすると、はいはい、僕のやつはそれが入ってなかったんですが、はい、そのタイマーが、まあ、あのなんていうか、その操作的に直感的な方がいいかなと思って、 あの回転するハンドルを回すタイプのタイマーなんですけど、はい、ああいうタイマーの困るのって、例えば、まあ、180分とか、まあ、120分とか、まあ、60分とかにセットするじゃないですか、うんうん、そしたらそのあやっぱりもうちょっと短い方が良かったなっていう時とかに、うん、あの元に戻しにくいタイマーってあるんですよね、はい、まあ、皆さんも、ね、実生活で多分経験されてると思うんですけど、はいはいはい、なんと僕が買った扇風機はね、はい、その戻す元に戻す、要はゼロに戻すんが簡単にできるんですよ。なんかあのカリカリカリカリカリカリカリカリカリとかならへんと。
全内が入ってないんです
ね。はい。あの、はい、それもやっぱりあの誰が発明したんかなっていう、まあ、こんな素晴らしい、やっぱりそれこそ僕らみたいなこういう消費者がいろいろ声上げていって、うん、でそれをまあ開発の方とかメーカーさんが拾ってくれて、まあ徐々にこう製品が良くなってきてんねんなっていうのが、なんかそのあの切るタイマーですごい感じ、ちょっとあれが感動してね、
はいはい、
ちょっとこれはぜひこうラジオでこうリスナーさんに言わなあかんなと、まあ、
それとやっぱ開発した人ね、はい、やっぱこんな声が届いたらいいですよね。あ、
そうですね、本当ね、誰が作ったか知りませんけど、
まあ、誰が作ったか知らんけども、うん、まあ、すごい人がいてくれる、まあ、難しいことはガタガタ言う人も多いけども、うんうん、やっぱ本当日常生活のそういう蓋が開きにくいとかね、
そうそうそう、
まあ、年寄りになったら指がもう弱ってきてもう開けんで、もうもうジュース飲みたいのにやってるうちに手怪我したとかいう
ことは危ないですよね、本当ね、缶詰はね、
はい、まあ、あのいろいろ言い方ありますけども、まあ、よろしく一つ生産者の方は
ですね、
いろいろ思いついて、いいことを思いついてもらいたいですね。
は
い、
あともう一個最後に、あ、
どうぞ。
あの、まあ、僕のプロレスの、まあ、師匠といいますか、プロレス格闘技カメラマンの、
はいはい、
まあ、アリキンさんという方がいらっしゃるんですけど、
ね、有名な方です
。大阪の方です。
僕最初の友達ですよ。
そうそうです。文雄君はあの、はい、カメラ屋さんで知り合ったっていう、そうそう、まあ、その歴史も今回ちょっといろいろ僕聞いてきたんですけど、はいはいはい、またそれまた動画にしておもろいなと思ったんですけど、あ、まあ、それは川原カメラ、
はいはい、
で八乙女カメラ、
はいはい、
で今フリーのカメラマンみたいな感じでやってはるんですけど、はいはい、まあ、そのアリキンさんがですね、あの、まあ、いつもこれ会場同じとこなんですよね。大阪市北区堂山町 5-17 にあるパッドギャラリー&バーアルティカっていう、まあ、バープラス展示場みたい
な
あの店舗があるんですけど、はい、まあ、そこで、写真展されまして、
はい、
で今回のテーマが約20年前の、キャンペーンガール、ま
あ、
これ和製英語らしいんですけど、キャンペーンガールっていうのは、まあ、いわゆる世間で言うキャンギャルってやつ、
その言葉知らんかった
なんですけど、まあまあ商品を宣伝する、まあ、女性、
ああ、いてありましたね、まあ、
基本的に若い女性です、はい、あの、年配のキャンギャルって言ってあんまり聞いたことないんですけど、はい、若い女性が、はい、まあ、そういう商品の宣伝をするっていうのが、はい、まあ、キャンギャルなんですけど、まあ、この方の約20年前 の、 あの写真を展示するっていうのが今回のテーマ。
アリキンさんは20年前にキャンギャルの写真を撮ってあったんですね。
そうなんですよ。
あの人もプロレスラーだけは思ったら、そんな女性の世界の
芸能人も撮ってますし、
あ、すごいな。
でね、今回その、まあ、キャンギャルだけで構成しようと思ったんですけど、やっぱりさっき言いましたけど、商品を宣伝するための、はい、まあ、人なんで、
はい、
あの、その個人個人の情報ってあんまりやっぱ知られてないんですよ ね、
でしょうね。
だからちょっとやっぱりそのキャンギャルさんたちだけでは、うん、あの、まあ、見に来る人も分からへんかなっていうことで、
まあ、まあ、寂しいかもしれない、まあ、
そうそう、結局プロレスラー、格闘家、で芸能人、
もう本筋ですね。
そう、まあ、あとは政治家も数名いましたけど、の写真を、まあ、
有名人ですね、
いわゆる、まあ、展示するようになったっていう。
あ、
まあ、けどそれでもできるだけその20年っていうくくりを大事にして、まあ、レスラーさんもちょっと昔の方ですね。だから、まあ、例えば長州力さんの若い時とか、
あ、
まあ、で橋本真也さん、まあ、橋本さんも亡くなられたんですけど、まだ現役の頃と、はいはい、あとは、まあ、猪木さんもね、
うん、
っていうような感じで、ちょっとあと明けものさんもいました。
あ、
だ、まあ、ちょっと昔の感じをこう出して、
うん、
あの、まあ、統一感のあるテーマで写真展されて、
はいはい、それは面白いですね、
はい、で僕行ってきました、最終日に。
ご苦労さん。あ、
で、もう終わりました、はい、で様子は YouTube 番チャンネルで、あの、公開してますんで。
あ、先ほどちょっと見せること
です。あ、あれです、あれです。
あれ良かったですね、なかなか。
はい、ぜひ皆さん。
面白いね。
見てほしいです。
あの、アリキンさんのいいとこが出てるというか。
そうですね。
ね、ちょっと人が見んとこ見てますね、あの人。
そうです。
ユニークなカメラ
で、ね。でね、やっぱりあの、もう何十年もあの方撮られてるんで、もうその、一枚の写真だけで3時間ぐらい喋れるんですよ、ね。だから、写真見ながら、
なるほど。
まあ言うたら、 展覧会で言ったら学芸員さんの話聞くみたいなもんで、兄貴さんの話聞きながら、はいはい、このこれはどう何年何月のどこどこでこういう事情背景で撮りましたっていうのが全部わかるんで、
すごい、
まあ、それをちょっと YouTube で短く10分ぐらいの短い動画で紹介してますので、
あ、それはいっぱい皆さん見てほしい、
ね、はい、ぜひ皆さんサバイバー番チャンネル見てほしいなと思います。はい、はい、まあ、というような、ニュースで
我々の動きですね、
はい、
まあ、この辺でやめとかんと、
そうですね、この後まだありますので、
はい、はい、長い、はい。